どこまでも徹底していく。神の言葉に従うときに、あの病が清められたんです。どこに清められたと聖書は示すわけですね。上辺じゃない。まず神の前に、己をありのままに開いてくる。裸になる。これが、聖書は最も大切な神の恵みと祝福を受けた。その救いより最も大切なことだと申します。先入観偏見、自分の経験、こだわり、こだわりのある人結構多いんですよね。こだわりがある。こだわりというのは大抵自己愛から来ている。今自分のこだわりの誇ってらっしゃるかもいらっしゃるかもしれない。結構ですが、自己愛。自己愛。それを明け渡すことです。そして神の御心に従い、明け渡し、断念したら、そのことができればどんなに素晴らしいことが起こってくるかということであります。体の鍛錬だけではなく、こうした意味での本当に心の鍛錬というものが必要なんだということをですね、聖書を教えるわけであります。イエス様のもとに夜中にこっそり一人の老人がやってまいりました。どうしたら縁の命を得ることができるでしょうかと、自分でもどうしても解決できない問題をこの人は抱えていたんです。この人の名はニコデモと申します。偉大のサンヘドリの国会議員だった。人々の尊敬を受ける偉大教のラビ、教師でありました。しかももう老人であったんです。発達のラビというのは本当に尊敬されたんです。地位も立場まで尊敬された指導者でありました。しかし彼は近づく自分の老いと死に対して解決を求めた。人を教えなきゃならない。だけども自分にはその解決がなかった。自分自身の解決がなかった。教えることじゃなかった。それを彼は若き三十そこそこの本当に神の預言者と自らも認める、そのなだらのイエスのもとに頭を下げて呼び越す立ち上がりがそれやってきてということですね。イエスは言われました。ニコデモに、あなたはもう一度新しく生まれ変わらなければ神の国に入ることはできません。あなたが気づいてきた、あなたがやってきた経験、学んできたことを知り、あなたの立ち、その全てを幼子のような幼子だ、新しく生まれ直さなければあなたは神の国に入ることができないんですよ。イエス様の基地誇り高い御子にとってそれは本当に難しいことだったと思います。今の場で何年も裸になったんです。熱心なんだけども、立派なんだけども、経歴は大したもんなんだけども、しかし自己流の生き方、自己流の信仰が危ういんです。癖のある自分流の信仰、生き方ってものがどうしてもいい言葉の真理が外れていく危険ですよ。また素晴らしい救いをいただいたとしても、人間の罪深い性質に後戻りをしていく皆さん、そういう傾向が私たちにあるということを忘れてはならないんですね。立法信仰に行ってしまう、立法信仰は己の行いを誇ります。行いを通して神の国を得ようとします。どうぞ私たちはその誘惑と戦わなければ、これこそ鍛錬なんですね。皆さん、毎回毎回己の誇りに砕かれ、不思議心を持って神の恵みとして受け取ることができる、えぐらいに私たちは鍛錬のままで整えなきゃいけないですね。それこそ鍛錬なんですよ。それが聖書が言う鍛錬なんです。自分を強くして叩いて訓練して 本当に頑張って頑張って頑張って自分を鍛えていく、そうではありません。神の強さ、神の恵み、神の命を十二分にしっかりと私たちを受け取るために、私たちのする心の鍛錬とは徹底して神の前に砕かれていく、減り下っていく、自分でも何者でもないという、その整えをするということなんですよ。この世の鍛錬と真逆なんです、実は聖書に言っている鍛錬とは。聖書の信仰とは、御言葉の信仰の前に行くことに、素直にね、謙虚に信頼して任せることができる、幼子が柔らかな、柔らかな心、これを養う。最後に第2ポイント12章の9節を読んでまいりたいと思います。パウロという人のことになります。強さと弱さ、弱さと強さということをここで言っていますね。ところが主が言われた、私の恵みはあなたに対して十分で、私の力は弱いところに完全に現れる。神様の力、人間の弱さの中に完璧に現れている、言い方です。その真理を知りましたパウロという人がこう言います。それだからキリストの力が私に宿るように、むしろ喜んで自分の弱さを誇りましょう。パウロはね、弱い人じゃなかったんです。皆さん、払い大事、そして優れた学徒、何よりパリサイ派も本当に連達した若いですけども、なかなかその精進ぶりは当時の若い者たちに大目標を取らなかったとかに一人言っております。その熱心ぶりは狂気にまで至りまして、キリスト教のクリスチャンの迫害者となりました。彼は自分の毛並み、出自分、自分の学歴、自分の努力、伝達ぶりというものを本当に誇っておりました。それが余剰だったんです。そういうところです。自分を一度追い詰めた時に生き方をしまして、本当にもう堪忍して、誰にも必要とかない、誰よりも嬉しい強い人でした。いや、つながってしまったんですね。それでもやっていけないってことも、絶望的なまでにそういう言い方に対して、彼は失望して絶望して、そういう言い方がもうダメだということに分かりましたんですね。絶望しました。そこにキリストの救いを彼はいただいたわけなんですけども、キリストの光をそこに出られました。キリストは言われました。私の恵みあなたに対して十分で、私の力あなたの弱いところに完全に現れる。ああ、そうなんだ。だったらキリストの力が私に宿れる。むしろ喜んで自分の弱さの心、なぜならば私が弱いときにこそ私が強いから。私はキリストのためには弱さと侮辱と危機と迫害と出島と甘んじよう。なぜならば私が弱いときにこそ私が強い、私は強い。皆さん、大切なのは、私は人一人が外側じゃなくて、経歴じゃなくて、立場じゃなくて、自分は何かよく見せようとする、そういうものではなくて、むしろもう一つの、もう一つの私の現実に向き合う、自分自身は本当に弱い、罪深い、だらしない、本当に弱い自分を認めて、その弱さを自分で受け入れる素直さ、勇気を持つということですね。これが非常に大切なんです。どこまで行っても私たちは弱いものです。限られるものです。私は罪深いものなんです。本当に見て恵まれ優れた人というのは自分の弱さを徹底して認める人なんですね。だからこそ 恵みにいよいよ信頼していく。その恵みの偉大さ、強さ、そしてその強さというのは私の弱さの中に完璧に働かれるというんですね。だから自分がどんなことができたとしたら自分じゃない、それを恵みと生きることができる。そのような自らを神の前に整えていく、これが今日私たちが学ぶ心の鍛錬ということですね。どうぞそのようなことを私たちに感謝を満たしていただきたいと思います。続けていることやこだわっていることや意義のあでもないこうでもないということ、本当に私たちが語り交わせるですね、人前に本当に生きているかもしれませんけど、神様の前の人の前にもその弱いを見てですね、その形を見てほしい、本当にありのまま自分も見つけることができるならば、なんと幸いなことでしょうか。そこにイエス様十字架であがないとすれば、神の恵みがそこに私たちは本当に新たな人として作り変える、そこに神様の命と力が働くんですから、そういうものとしてですね、日々私たちが整えていきたい、神の恵みを神の命と力を知るものとさせていただきたい、そのための経験を鍛錬してまいりましょう。お願いいたします。天のお父様、ありがとうございます。私の弱いときこそ私が強いのであると申しました。本当に、ね、私たちが二つの側面になるかもしれません。いいところ、自分が主張するところ、しかしまた自分がつくづく、つくづく自分の内面に向いて本当に問題である、主よ、そういう問題を現実を私たちは抱えるものであります。神の前も、また人の前も、自分の弱さを認め、受け入れていく、平下りと自由と大胆さ、勇気をどうぞ、与えてくださいまして、神によって生きる幸いを、自由を大胆に、どうぞ私たちにお与えください。私たちが本当に自分自身を生きることができる、また永遠までも生きることができるものとして、備えてまいることができます。私たちに祝福して導いてください。